タイムマシン無知第57回収録でございます。収録日は本日7月の22日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いやーほんとね、久しぶりでございますよ。本当に2ヶ月ぶりぐらいの更新でございますけど、まあ本当にねちょっと久しぶりになってしまって大変申し訳ないんですけど、未だにねもう聞いてますよとか、次回を楽しみにしてますよっていう言ってくださる方がいて大変ありがたいです。なんでね、まあ、ちょっとこんなに空いちゃったかっていうのをね、最初に説明しようかなと思うんですけど、シンプルに言えば、サボってたというのが、一番の理由ですよ。以上です。釈明も何もないっていう。ずるずる、ずるずると。収録の約束だけは何度も笠原くんとしたんだけどね。じゃあ来週撮ろっか、みたいのを2ヶ月前からね、毎週やり続け、やっとちょっとね、やろうという気になりまして、久しぶりの収録です。本当にすいませんね。まあ、ちょっとゆっくりペースでもまあね、頑張っていこうじゃないかと思っておりますので、よろしければ今後とも聞いていただけたらなと思っております。いやー、しかしもう7月ですよ。ねえ、7月ももうおしまいでございます。もう昨日とか一昨日ぐらいから夏休みなんかが始まっちゃってね。もう本当に子供たちはまあテンションがマックスでございますから、完全に夏休みモードになっているという、大変羨ましい限りでございます。まあ私たちみたいなね、こう私とかエディカサルクも撮ろうと思えばいくらでも夏休みは撮れるんですけどね。もうなんだったら明日から撮ろうと思えば撮れるんですよ。あなたのそのね、いろんな栄養状態とかと引き換えにすればっていう話ですけど。まあそれでも本当にこうオフィシャルにね夏休みを取れる方々が羨ましくてしょうがないわけでございます。いやー7月ですよ。ねえ、終わっちゃったよ。終わっちゃいましたよ。2014年、あっという間でございましたね。もうね、いや半分終わったら全部終わったようなもんだから、そうじゃない、半分終わったら大体終わりよ、こういうのは。90分食べ放題とか言ってもさ、だいたい45分でもうお腹いっぱいになるじゃない。ね？最初に飛ばして唐揚げいっぱい食べるから。だいたい45分目ぐらいでじゃあお会計行くみたいな話。90分フルで楽しまないでしょ？ああいうものって。そういうもん、人生ってそういうものよ。だいたい半分過ぎたらもうゴールでございますから、もう2014年これおしまいということでよろしいんじゃないでしょうか。まあ、残りの半年ね、2015年どうやって過ごそうかなと、ね、2015年の半年間どうやって過ごそうかなってのを思い続ければいいんじゃないかと思っておりますけど。まあ、それでも2014年いろんなことあったね。たった6ヶ月間でもいろんなことがありました。まあ、世の中もね、本当に毎日毎日いろんなニュースが流れましたけど、タイムマシン部もいろんなことがあったね。まあ、あんま収録してねえけど、あんま放送してねえけど、まあ、2014年のタイムマシン部もね、この半年間いろんなことがありましたけど、思い出せばほんとたくさんこう出てくるんですけど、その中でも特にね、やっぱりこう騒がせてしまったのがあれですよね。タイムマシン部 G の放送内容すべてゴーストDJ が喋ってました事件っていうのがね、これ3月ぐらいにありましたけど、このタイムマシン無事始まってもう1年半ぐらいになりますけど、実はこの私今喋っている白井亮は一切喋っていなかったというね、すべてこう代わりにゴースト DJ がすべてを喋っていたというのが、これがバレちゃって大騒ぎになりましてね、実はもう白井亮は全く喋ってなくて、僕の知り合いの霊媒師の方がね、毎週ここのスタジオにですよ、幽霊を呼び出してくださいまして、でその幽霊というのがかの有名なね、戦国時代でラジオ DJ として大変活躍された橋場秀吉だったということが分かっちゃってね、もう橋場秀吉と言ったらもう日本の歴史に名を残す戦国大名プラスラジオ DJ でございますから、信長もね、ある意味リスナーだったっていうね、信長も元々はハガキ職人だったみたいなね。すっごい面白くてしょうがねえみたいな。橋場秀吉がAM でやってたんですよ、ラジオね。深夜の1時から3時までね。橋場秀吉の今夜こそ泣かせてみせよ、ホトトキスって、これがもうね、7年続いたね、大変人気番組だったんですよ。これがもうとにかく戦国時代はみんな聞いておりまして、もう武田信玄、上杉謙信、毛利元就、みんな聞いてまして、やっぱ秀ちゃん面白えなーって。秀ちゃんのラジオパレーなと。川中島の戦いが5回続いた原因もね、毎回その秀ちゃんのラジオ始まるからそろそろやめよっかって言って、決着がなかなかつかなかったという話、そういう噂も聞いてますよ。そういう話も残ってるぐらいですから。それぐらい橋場秀吉ってのはラジオ DJ として大活躍されたというね、そういう方をですね、わざわざ私の知り合いの霊媒師の方がね、こう呼び出してくださいまして、喋らせていたということが分かって、もうこれが大騒ぎになりまして、タイムマシン部 G を 白井亮が喋っていなかったってことはあんまり騒ぎにならなくて、単純に羽柴秀吉の霊が降臨してるってことに、もうちょっと重要なことあるんじゃねえの、聞くこといっぱいさ、みたいな。そんな信長の愚痴とかね、そんな聞きたくねえし、みたいな。まあ、毎回スペシャルウィークのゲストが明智光秀だったというね、そういう話とかをね、秀吉がしてくれたみたいな。まあ、これがね、もう本当に大騒ぎになってしまいまして、もともとはこれ内緒でやっていたんですけどね、目の前に座っている AD 笠原くんがこれを全部バラしちゃいましてね。スタジオには僕しかいませんよ、みたいな。白井くんは来てませんよ、実は、みたいなことをね、飲みの席で言っちゃったんですよね。いつも秀吉さんとやってますよ、みたいなことを言っちゃって。これがもう流れちゃって。もう大変な騒ぎになってしまいまして、もういっぱい怒られまして。しょうがないから謝罪会見開こうじゃないか、ということになって。髭を剃って、髭を剃って、髪の毛切って、サングラス外して、で、ガーターベルトつけて、お気に入りのミニスカート履いて、で、ストッキング履いて、赤いルージュを引いて、で、切った髪の毛の上にウィッグをつけて、それを三つ編みにして、で、その三つ編みをずっと電話機のコードクネクネするみたいな感じで、クネクネクネクネしながらすいませんでしたって謝ったのが、この謝罪会見が3月ですから。皆さんびっくりでしょう。あれ3月だって。俺がすごい謝ったやつ。あれが、ねえ、笠原くんが暴露しちゃったやつ。あれ、ついこの間の気がしますけど。あんだけ騒がせて、あんだけ連日ワイドショーになってね、大変な騒ぎになったのが3月なんですってね。いや、本当に2014年は濃いなと思いますけどね。まあ、その後ね、まあ、頑張っていこうじゃないかということで、タイムマシン部陣また頑張っていこうと思いました。じゃあ今後のタイムマシン部陣はどうやって頑張っていこうかっていうのを一回ね、ちょっともう日本国民の皆さんにちゃんとこうお話ししたいなということで、私がちゃんと都議会の方でね、今後の方向性、今後の政策についてね、こういろいろこう話しているときにね、まあ、ろうことかもいろんなところから、ヤジが飛んできましてね、もう困ったもんですよ。ああいう場ってのはやっぱりヤジが飛んでくるんですよ。で、その中にね、一つどうしても許せないヤジが混ざっておりましてね、早く就職したらどうだなんてことを言った人がいるんですよ。カチンときまして言い返してやりましたけどね、ごもっともやって。できるもん何してるわよと、相手にされないのよと、書類選考の時点でシュレッダーにかけられるのよと、ヤジ問題みたいなのもありましたけどね。あれもすごいいろんな人がいろんなこと言ってましたけどね。まあ私はさすがにちょっとあのヤジはちょっとひどいんじゃないかということも思いましたけど、まあヤジがある意味葉っぱをかけてるんだよっていう方もいればね、いやヤジは良くないよと、もうとにかくいろんなこと言ってる方が いらっしゃいましたけど、あれがもう1ヶ月前ですからねえ、なんかこう体感としては先週とか先々週ぐらいの気もしますけど、あれの騒ぎになったのが1ヶ月前だっていうことな。あ、タイムマシン部 G の話ですからね、これ。世間のことは一切関係ないですよ、これ。全部タイムマシン部 G、タイムマシン部都議会で、白井亮子議員が、ヤジを飛ばされて心傷ついたって話ですか。これが先月だって言うんですから、もうちょっとびっくりですよ。いや、2014年ってのはなんか本当にこう時間が過ぎるのがあっという間だなと思いますけど。いやー、それでもね。まあ、ラジオ以外でもいろんなことあったんですよ。私、白井亮。ねえ、思えば、2014年。まあ、1月はね、完全にこうね、もう本当にゆっくり始まってね、親戚の集まりに出たりとかね、こうしながらこうゆっくり始まってたんですけど、まあ、この半年間、私もいろんなことがありましたね。まあ、一番やっぱり今までね、このね、6ヶ月間で大きかったのは、あれじゃないですかね、やっぱまあ、ありのままで生きていこうと決めたことだと思いますよ。それはやっぱり2014年からですから。私も、まあ、白井亮子姫もですよね、白井亮子姫も、まあ、今年でもう29。ね、あ、30ですよ。もう、あと3ヶ月で30歳。あと2ヶ月で30歳ですけど、まあ、いい加減もうありのままで生きてってもいいんじゃないかしらと。ずいぶん我慢してきたけどと。もう時々ちょろっと漏れちゃってるからと。ちょろっとこう、小指の先からちょろっとこう、冷たいお汁がちょろちょろっとこう出ちゃってるから。冷たいお汁が我慢しても漏れ出しちゃってるから。これはちょっとあんまもう妹に気遣うこともねえかな、みたいなね。もう、ありのままになってもいいんじゃねえかってことで。もう、まあもう今となっちゃもうね、日本中の皆さんというか世界中の皆さんがご存知かと思いますけど、まあ私、白井亮がその氷の魔法を使えることになったっていうね。氷の魔法実は使えるんだって。ということが分かったのが、こう、まあ、それをカミングアウトしたのが2014年でございますから。ええ。まあ、最初の2週間で、まあ、世の中の4分の3を凍らせてしまったのは確かに悪かったよ。あれは悪かった。俺もそれはハメを外しすぎた。やっぱりね、溜めた後いっぱい出るんですよね。ええ。29年間やっぱり溜め続けたから、そりゃもうビュービュービュービュー吹雪が出ちゃって、 気づいたらもう4分の3がデイアフタートゥモロー状態になっちゃって、あ、やっべ、このままだと人類滅びるなと思って、若干アリのママ度を下げたんですけど、いや、本当に参っちゃいましたよね。もうどんどんどんどん氷の魔法を使いましてね、もう大人気だったわけでございますけど、ね、この間なんてあれですよ、居酒屋行ってさ、ね、お酒を飲んでいたらさ、隣の女の子グループがさ、あれもしかして氷の方ですかみたいなこと言うから、え、何君たち、もしかしてあれ映画見てくれた、もう見ましたよ、もう私なんてもう映画館で3回も見ちゃいましたよ、もうほんと氷の人の私大ファンだよ。
かわいいね、そうそう好きなの、 ありがとうね、ありがとう、サインだったらいくらでも書くよ、はいはいはい、
ちょっと今あの氷とか出してもらっていいですか、
はいはいはい、じゃあちょっと見ててごらんなさい、はい、ピカピカピカと、わ、凍った凍ったで、ね、ほら何でも凍らせることができるんですよ、あ、君たち何お酒何飲んでんの、あ、焼酎飲んでんの、あ、いいね。今、焼酎美味しいよね。ね。あ、あれだよ、じゃあ、ね、私の氷、ほら、ロック代わりにして、お酒なんか。あ、それは嫌なの。あ、そういう、な、口に入れるのは嫌な。あ、そう。
ちょっと衛生上。
あ、衛生上って言っちゃった。衛生上って言っちゃったよ。あはは、みたいなことがありましたけどね。もう本当にね、それが2014年ね。この間、ブルーレイ化されて、1週間ぐらい前かな。7月の16日に、ブルーレイが発売されて、で、その売り上げが、すごいんだよね。歴代1位。61万枚だって。1日でだよ。初日で61万枚、俺のブルーレイ売れたんだよ。すごくね。まあ、まあ、やっぱり松たか子さんが俺を演じてくれたってのが大きかったのかなと。松たか子さんのそのね、やっぱり勇気も、すごいと思うよ。まさかそんな29歳のフリーターの役をね、松たか子さんが演じてくれるとは思わなかったけど。まあでも本当にありがたいことにね、61万枚売れたということで、私の元には一銭も入ってきませんけどね、大ヒットなわけですけど、あと2014年なんでしょうかね、まあいろんなものがこう流行りましたし、私もまあいろんなものを経験したりとか遊んできましたけど、あとはやっぱりあれじゃないですか、妖怪ウォッチですよ、妖怪ウォッチですよ、もう今街歩いてたらもう子供たちみんな妖怪ウォッチつけてね、妖怪ウォッチ知ってるかみんな、あの妖怪ウォッチって時計なんだよ、あれをつけると妖怪が見えるようになるっつって、もう日本中でいろんな子供たちがね、妖怪ウォッチをつけて妖怪が見えるようになったっつって、近所のおばさんにぶん殴られたりとかね、妖怪が見えるようになったっつってね、八百屋のおじさんに人参でぶん殴られたりとか、まあいろんな事件が発生してますね、もう本当に妖怪もう妖怪ブームでございますけど、私もこの間あの妖怪ウォッチをですね、あの無事ゲットしまして、妖怪ウォッチいただいたんですよ、実は。あの、実家に帰りまして。うん。本当に、まあ、2週間ぐらい前かな、実家に久しぶりに帰りまして、私の実家、所沢なんですけど、埼玉県の所沢に久しぶりに帰って、久しぶりだなと思って、ゆっくりしようかなと思ったら、久しぶりに帰ったら、やっぱり親はね、あんた久しぶりに帰ったんだから、たまには親孝行しなさいよって、親孝行っつってなんだよって言ったら、あなたあれね、男手が足りないからさ、ちょっと物置の掃除手伝ってよ、みたいなこと言われちゃって、しょうがねえな、まあ、分かってやるよ、やるよ、つってこう、久しぶりに実家の物置ってか、まあ、蔵なんですけどね、うち実家に蔵があるんですよ。で、蔵の掃除を始めまして、もう何をこんなに溜め込んだんだよってぐらい汚い蔵なんですけど、それを一生懸命掃除しておりましたら、ちょっとそのモップがですね、棚にガンって当たっちゃって、棚がバラバラバラって崩れちゃったんですよ。わー、危ねえ、崩れたと思って、バラバラって崩れたら、その崩れた後にですね、でっかい扉が出てきたんです。地下に通じる大きい扉が出てきて、え、何これ、え、蔵の地下になんで扉があるんだろうと思って。扉をガチャッと開いたら、ずらーっとこう階段があるんですよ。わー、地下室みたいなのがあるんだと思って、その階段をずーっと降りてったら、あたり真っ暗なんですよ。え、何ここ気持ち悪いなと思って、あ、早く出なきゃなと思ったら、その真っ暗な、蔵の地下室に金色の妖怪が一匹いるんですよ。ビクッとしちゃいました。人間の匂い久しぶりだなみたいなこと言われて、え、なになになにと思ったら、ぬるーっとこうね、すごいなんかもう猫科の動物にそっくりなこの金色の妖怪が出てきてね、この時計をつけな坊主って言ってね、妖怪ウォッチをくれたんですよ。あとこの槍を抜きな小僧なんて言われちゃってね、その槍も抜いたんですよ。おかげさまで私、右手に妖怪落ち、左手に獣の槍を持つ、そういった生活が始まったんですけど。まあ、その金色の妖怪と一緒に日本中を旅するお話が始まって、かまいたちの兄弟と仲良くなったりとか、ね、一月って蛇の妖怪と仲良くなったりとか、もう言ってんじゃん、一月って。ほぼ言ってんじゃん、もう。ね、鎌を操る少年と仲良くなったりとか。いや、これ元々はですね、うちのおかんがですね、白面のものっていうでっかい妖怪を封印していたんですよ。
いや、うちのおかんが、あれですよ、介護の仕事をしながら、休みの日を利用して、白面のものっていう代表会を封印している、そういう方だったんですね。いや、おかんもちゃんとデイサービスで働いてるから、そっちの仕事が大事だから、つって。うん。その母ちゃんを探しに行く旅だ、つってね。まあ、うちの親父は寺の住職じゃなくて、公務員なんだけど。ねえ、もう何の話をしてるのか、今、ちびっ子たちはちんぷんかんぷんだろうけど、これ20年ぐらい前の少年さんで読んでいた人はみんなわかると思う。まあ、しょうがねえから虎を引き連れてね、もう、虎と幼馴染のあさことかまゆことを引き連れて日本中を旅しまして、うちの母ちゃん探しに行く旅したら、うちの母ちゃん近所のファミリーマート嫌がってさ、なんだよ母ちゃん、ファミリーマートいるんかいって言ったら、母ちゃん、当たり前だって麺つゆ買いに行ったからって、麺つゆだったら冷蔵庫あるよ、みたいな、そうなのみたいな、母ちゃんっていうか白麺のもの封印しなくていいの、あ、大丈夫、あれ、主任で封印しとけばいいから、みたいな。主任ってもうちょっと常に、何年もじゃねえの、だってお母さん、デイサービスのお仕事あるもの。母ちゃん、白面のものはそんなんで大丈夫、大丈夫、電池が切れなきゃ大丈夫なの。電池なのあれみたいな。まあそんな、まあ詳しく牛音虎を読めばもうわかりますよ。牛音虎が今大ブームでございますけどね。私の中で。そんなことがあった2014年、これ何の話をしてんだって話ですけど。まあ本当にあっという間ですよね。本当に、まあ、2014年、とにかくいろんな人が出てきてはいなくなったり、いろんなものが流行ったりしたわけですけど、笠原さん、先ほどからずっと号泣されてますけど、どうされたんでしょうか？今もね、すごい声で泣かれてますけど、もしかしたらこのラジオを聞きの皆さんには笑い声に聞こえるかもしれないけど、笠原くんの場合はちょっともう泣きすぎちゃって、それがむしろ笑い声に聞こえるっていう。カズル君ごめん、命がけでの頭がちょっと聞こえないんですけど。ああ、もうすごい泣いちゃってる。大丈夫で、カズル君そんな怒ってないからみんな。確かにね、君がその300回ぐらい、その3年間で300回ぐらい日帰り出張していたみたいなさ。それは確かに問題では、あなたがその3年間で300回ぐらい金星に日帰り出張していたっていうのは、これちょっと問題だよ。金星に日帰り出張ってそんなできるわけねえだろ、みたいな。話に今なってますけど、笠原さんはでもそうおっしゃるから、金銭の観光開発のために日帰り出張行ってたんですみたいな、あーもうメガネを取って今泣いちゃってるもん。まあ笠原さんね、号泣しておりますけど、まあ頑張って生きていけばいいんじゃないかなといったところですけど、とにかく本当にこういろんなことがあった2014年でございます。まあ残り半分ですね、ちょっと頑張っていこうじゃないかと。まあまた更新ゆっくりでございますけど、ぜひ今後も聞いていただけたらなと思います。まあじゃあそんな感じで、久しぶりのタイムマシン部 G 参りましょう。タイムマシン部 G。今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
AD 笠原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、しかしね、やっぱりこう参りましたよね。まあ私がその氷の魔法を使えるということをカミングアウトしてからですね、まああれが良くなかった、やっぱ YouTube で流しちゃったからね、動画をね、氷の魔法を使ってるね、氷の魔法を使ってみたの動画をニコ動で流しちゃったから、まあこれがあっという間に世界中に拡散しましてね、まあオファーがすごいんですよ。もうとにかく連日オファーが来まして、もういろんな団体からね、一緒に世界を救わないかっつってね、この間アベンジャーズからオファー来てね、いやアベンジャーズはいっぱいいるじゃないですか、青いタイツの人とかね、赤いなんか機械っぽい人とかいっぱいいるからいいっすよ僕はって、なんかね、なんか鎧着てる人とかいるからいいじゃないですかつって、アベンジャーズは断ったらすぐ次の日にX-Menからオファーが来てね、だって X-Menはだって氷使えるやつ一人いたじゃん、どうなったかうやむやなったけどあいついたじゃん、もう僕はもう X-Menもいいですって、僕は心に決めた団体がいるんですね、どこなんだいってヒュージャックマンにね、どこなんだいって言われて、いや僕はあれですよ、タートルズからオファー来てるんでタートルズ行きますよって言ったら、ヒュージャックマンがタートルズお前やめとけよ、いくらそんな今度の12月にまた映画化されるからって、お前タートルズなんか言ったらそんなお前日本人のお前が言ったらね、どんだけ小さいカメなんだいってバカにされるぞみたいなこと言われて、ああそっか、僕のこのカメじゃやっぱり彼らにはバカにされるから、いやもちろんバカにされるよ、そんなもうレオナルドあたりがすげえケラケラ暴れながら一緒に銭湯行ったら最後だぞと、おーい 兄弟たち、ここに小さい小さい緑亀がいるぞみたいなことを言われるぞって、ああ、そっか、じゃあやっぱり X メンに入りますって言ってね。まあ本当に連日こうね、大変でございますけど、まあそんな感じでもまあ僕は毎日毎日楽しく生きてるわけでございますよ。最近ですね、体を動かそうブームがまた来まして。まあ私はだいたい1年に1回ぐらい来るんですよ。そのフィットネスブームみたいのが。何年か前はね、健康グッズブームつっていろんな健康グッズをいっぱい買って、なんていうの、バランスボールみたいの買ったりとかさ、バランスボールのちっちゃいのを買ったりとかさ、バランスボールみたいのが、こう、2個連なってて、それがなんか円盤ディスクみたくなってて、その上に乗っかるみたいのがあったり、まあ主に空気を入れる系の、なんか、健康グッズをいっぱい買ったブームがあったりとか、あとこれ3年か4年ぐらい前にダンスブームってのが一回来てね、あれもすごかった。正直ダンスを超習いに行ってってさ、ヒップホップダンスですよ。しかも皆さん、ヒップホップダンスを週に3日間習いに行ってる頃があって、あれ半年ぐらい続いたかな、半年ぐらい週に3日通い続けたんだけど、まあ結果的に足もよりやや下ぐらいのダンス能力しか僕は手に入れることができなかったのでね、まあおそらく最新型の足もの方がよっぽど上手いよね。ダメなんだやっぱね、白井はやっぱりダンスあんま向かないんだなとはね、あいつの OS にやっぱりダンスのプログラミングができないんだということ、基盤交換しねえとあいつはダンスできねえって話になってね、まあダンスはやめちゃったんですけど、まあその後もね、まあいろんなこうちっちゃいこう運動ブームがあったんですけど、またちょっと体を動かすブームが来まして、今回がですよ、ジョギングブームですね。ジョギングブームね、まあ走ってるわけなんてございますけど、でもね、今回はね、ただのジョギングブームじゃないんです。まあ今までも何回かあったんですよ、ジョギングブームみたいなのあったんですけど、今回はスロージョギング、やってる人いるかな、スロージョギングっていうのがね、まあ今結構ブームで私に来てるわけですね。まあこのスロージョギングってのは、なんかもともとは大学教授の方、福岡大学のスポーツ科学部っていうところの田中教授っていう人が発明というか考案したもので、すげえ簡単に言えば超ゆっくり走るジョギングなの。どれぐらいゆっくりかって言うと、もう歩くよりゆっくりで走ろうっていう、それスロージョギングっていうのをやってるのね。まあ、なんでこうスロージョギングにしたかっていうと、メリットがいろいろあるわけですよ。で、まあいろんなメリットがある中でも一番大きいのが膝に優しい。で、俺昔そのジョギングブームが一回来てさ、それも今から3年か4年ぐらい前に、なんかiPod と靴が連動して、今あなたが何キロぐらい走ったかをお姉さんが耳元でずーっと囁いてくれるっていう、機械を買ってね。で、なんか靴の中にその iPod の機械みたいのを入れると、ずーっとその今4キロですって。こんなね、夜中に一人ぼっちで4キロ走るとすごい心寂しいかもしれませんけど、家に帰っても誰もいませんからと。私がずっとこう耳元で囁いてるんで頑張りましょうみたいなことを言ってくれみたいな。ジョギングブームすっげえハマっちゃって。あの時は毎日10キロとか走っちゃったわけ。で、その時一回だいぶ膝を痛めたのよ。だからジョギングはちょっとやっぱ膝が痛くなるのが嫌だなってのがあったからやってこなかったんだけど、そのスロージョギングはとにかく膝に優しいから。まあ、始めたわけね。で、まあこれがいいんです。僕にかなり合ってるんですけど、皆さんちょっと想像してください。歩くよりゆっくりですよ。なんかみんなスロージョギングって響きだけだと、あれでしょ、なんか運動部のさ、練習開始前の軽いジョックみたいのを想像してるでしょ。あんなん超速いから。あんなんマジ光の速度だよ。スロージョギンガーからしたら。スロージョギンガーからしたら、練習開始前のジョックなんてのは、もう光の速度の 98% ぐらい出ちゃってるから、ちょっと軸歪んでっからね。俺から見たらもう相対性理論でもよくわかんないことになってから、あんまり時間が早く進まねえみたいなことになっちゃってるから。超速いから、あんなんじゃないから。もう普通に歩くスピードの半分ぐらいで走ることによって、もう膝に全然ダメージをかけない。しかもちゃんと走ってるから、ウォーキングの倍ぐらい消費カロリーがあるみたいなやつなの。歩くよりゆっくりだから、これどれぐらいゆっくりかっていうのをちょっとね、みんなにもイメージしてほしいんだけど、メロスいんじゃん。メロス。メロスが一回、ほら、あったじゃん、あいつ走ったこと。前に。なんかほら、メロスがさ、なんかもう王様に言っちゃったんだよね。どうなのその人間不信はみたいなこと。国を治める者として、その人間不信は僕どうかと思いますみたいなことを王様に言っちゃったら王様ブチ切れて、ね、ディオニス王がブチ切れて、お前ふざけんじゃねえと。 もう仮にもお前トップだぞと。何その言い方。何そ、いや、ちょっとその、だから、なんかその、時々友達ね、すごい3年ぶりとかから友達からメール来ると、ちょっとなんか勧誘とかかなと思っちゃうよって一言言っただけで、なんでそんな人間不信とか言われなきゃいけないのって、王がすごいキレて、メロスお前マジ超処刑するから、みたいな話になって、処刑は無理っす、みたいな。いや無理じゃねえよ、王に向かってそんな人間不信とか言ったらそうもうガンガン処刑するわ。いや無理っす。無理ってなんだよ。いやあのすいません、あの妹の結婚式があの3日後にあるんでちょっと処刑は無理っす。お前それ大事なことはお前なんで大事なこと先に言えよっていうか、なんでそういうのがあるのに王に歯向かうの。わかんじゃん、大体時代設定的に王に歯向かったら処刑になるってさ。妹の結婚式があんだったらそれを済ませてからちゃんと俺に意見を言えよ。人間不信でも何でもいいからさ、てか面と向かって言うなよ。ちゃんとそのなんかホームページであるからさ、お問い合わせメールフォーラムみたいのが、そこにちゃんと王様ちょっと人間不信だと思いますよみたいなこと言って送れば俺だってこんな怒んないしさ。妹の結婚式があるんだったら全然そんなあるけど、もう一回お前が言っちゃった俺が処刑だって言っちゃったら物語的にはもうお前処刑することになるんだよ。もうあーもうこれだから進まねえじゃん話みたいになって、まあなんだかんだってこれメロス処刑されんじゃねえかみたいな話になって、ね、でも困るって妹の結婚式があるからダメだみたいな、散々その散々揉めたんだけど、散々両家で揉めたんだけど、まあいろいろあってめでたく結婚するんだからお兄ちゃんとして出なきゃいけないからダメだっつって、ダメだっつって、じゃあどうするって、じゃああの俺の友達のセリヌンティウスを身代わりにするから、このセリヌンティウスがこう俺の人質に身代わりで俺3日間したら絶対帰ってくるから、それまでこいつをちょっとね、こいつを捕らえておいてくれみたいな、お前すげえグイグイ来るなみたいな。まあいいけど、じゃあセリヌンティウス君、セリヌンティウス君、まあメロスがこう言ってるから君あれね、あの3日間ね、メロスが帰ってこなかったら君あの身代わりで死ぬことになるから、いやちょっとそれ無理っすよ。だってメロスの身代わりなんで僕がなんなきゃいけないんですか。いやそれだってそのメロスの君は大親友だろ。いや大親友って、いや確かに今日は一緒に池袋遊びに来ましたけど、それはあの僕も池袋の時ハンズに用があったからで、いやメロス君とはその正直こ会うのも半年ぶりぐらいなんですね。あのだってメロス君とは2年生の時に同じクラスに1回なっただけで、そんな別にそんなに大親友ってわけじゃないです。その言葉にメロスはすごいショックを受けて、え嘘でしょセリちゃん、えマジでセリちゃん3年の時も同じクラスじゃん。えメロス君と同じクラスだっけ。3年同じクラスじゃん。だって卒業旅行の月同じバスだったじゃん。えそうだっけ。えだってセリちゃんが斜め前の席、俺斜め後ろの席で一緒にポーカーやったじゃん。えごめんメロス全然覚えてないわそれみたいな。えどちらの君たち二人親友なの。え親友ですよ。え親友ってことじゃないですねみたいな。なんで太宰治はここに40ページぐらい書けるのみたいな。まあいろいろあって頑張って、とりあえずメロスがこう走ってね、あの実家の調子に戻って、調子のあの犬吠埼で妹たちが結婚式挙げてるからと、それに顔を出してその3日経ったら必ず帰ってくるからみたいなのがあってね、まあ分かった、じゃあその間にあのセリヌンティウスが身代わりでね、お前3日で帰ってこなかったら本当にセリヌンティウス死ぬからお前頑張れよと、頑張れよってメロスが走り出したら、これがまあ帰ってこないわけですよ。1日経っても2日経っても帰ってこない、3日目になっても帰ってこない、朝になっても昼になっても全然帰ってこない、夕方も終わってね、もうワイドショーとかも見終わってですよ、そろそろなんかあのね水戸黄門の再放送とか始まって、でそれを王様とセリヌンティウスが見ていてね、ああもうこんな時間かみたいな、あなんだもうあれ王様そろそろもう4時半とかですよ、あ4時半ぐらい、あ本当だみたいな、えあどうする、えあてかメロスはメロスどうなのメロスどうなのって言ったら、すいませんメロスまた帰ってきてませんって言って、帰ってきてないの、えじゃあどうする、えセリちゃん処刑されちゃうけど、え本当にするんですか、するよバカ野郎、しないと物語進まないから、あちょはいみんな集合、今からセリヌンティウスのあの処刑の準備するから、東急ハンズにちょっと大きめの木材売ってるから、あれあの貼り付けの刑にしようと思いますので、今回はあとおがくずを燃やそうと思うんで、おがくずとかいっぱいあの買ってきてくださいって、こうみんなが処刑の準備をエッサーホッサー始めてね、したらもうセリヌンティウスはびっくりだよね、うわマジで俺処刑されちゃうじゃんって、ちょメロス何やってんだよ、あいつ全然 LINE も既読なんねえし何やってんだよマジで、つ帰ってこいよって、で5時半になっちゃって6時になっちゃって、もうスーパーニュースとか始まっちゃって、うわーこれいよいよ日沈むじゃんって、あと1時間ぐらいで日沈むじゃんってなってね、えとか全然帰ってこないよって、王様ちょっとほんと勘弁してくださいよ、俺マジできついっすよ、メロスの身代わりで処刑とかマジきついっすよ、まあ、そん私たちだってそんなね処刑なんてあんましたくないからね、じゃあちょっと一回電話する、あちょっと電話させてくださいって、メロスに電話かけてね、ちょっとメロス早く出ろよ、 あ、メロンさん、メロンさん、ちょ、な、お前、今どこだよ、もう王様ガンガン処刑する気だよ、お前。早く、やべ、あと1時間半ぐらいで火沈んじゃうから、お前今どこなの？あ、セリちゃん？今ね、日暮里、日暮里？日暮里だったら、まあ、あとちょっとじゃん、あと7キロぐらい。わー、早い来いよ、お前。やばいから、このままだと本当に処刑されちゃうから、早い来いよ。あとちょっとって。セリちゃん、無理だよ。まだまだだよ。まだまだって、お前、日暮里だったらあと7キロぐらい。だって、セリちゃん、もう日暮里から銚子まで何キロあると思ってんの？え、行きの日暮里？え、これから銚子へ向かう日暮里？そうだよ。そうだよ、じゃね。なんでメルそんな押せんだよ。だって、今スロージョギングやってるから。なんでスロージョギングなんだよ。いや、だって膝に優しいから。膝に優しいって、お前膝の心配するより俺の心配しろよ。セリヌンティウス、セリヌンティウス、どうなの、メロス今どのあたりなの。王様、今日暮里あたりって言ってます。日暮里だったらあとちょっとじゃないか。あ、なんかメロス、もう日暮里まで来てるってみんな集合。あらが、メロスね、もう日暮里まで来てんだって。あ、いいよ、処刑は多分やらないから、この感じ。あ、いいよ、まあ、1は買ってきちゃった。あ、そう。あ、おがくず買ってきた。あ、じゃあ、キャンプファイヤーやろう。ね。メロス、もうちょっとで帰ってくるから、キャンプファイヤーやって、で、花火やって、で、王様人間不信をこう、戻、ね、回復しました、みたいな。やっぱ友情美しいなの、いつもの流れていきますんで、ね。あ、どうなの、セリヌンティウスか。メロス、あとな、ね、30分か1時間ぐらい。違うんすよ、王様。行きの日暮里なんです。行きの？え、だってあいつ出たの何日前？ 3 日前です。3日経ってなんで行きの日暮里なのよ。いや、なんかあいつスロージョギングやってるらしくて。引くわ。友達命かかってんの、何スロージョギングやってんのっていうぐらい遅いんですね。スロージョギングは王様が引くぐらい遅いんです。ええ、それぐらいゆっくりなんですよ。もちろんメロスはもう妹の結婚式なんか全然間に合ってませんから、お兄ちゃん何やってんのよ、もう結婚式じゃないのって、もう全然もう誓いのキスも来ないし、その後のもう披露宴も来ないしね、妹の学校時代の友達のスピーチにも来ないしね、お兄様より電報を受け取っておりますみたいな。お兄ちゃんなんで電報なのよ。今ウグイス谷って一言。ウグイス谷ってもう電車乗ってよみたいな。それぐらい遅いんです。3日経って池袋から日暮里に行けない、行くしか行けないぐらい遅いっていう。スロージョギングのゆっくりさを説明するのにこんだけ時間がかかるぐらいゆっくりなんです。うまくまとまったんじゃないですかね。まあとにかくそのスロージョギングを私やっておりまして、まあこれがね、まあ面白いんですよね。で、何でもまあ私は形から入りたい子です。で、どんな時だって私は形から入るんです。最初になんか買いたいんですよ、いつも。なんか始めるってなったら、最初にちょっとこう、買いたい人で。今回も、なんか調べたら、スロージョギング用シューズってのがあるんだと。で、まあ今まで俺はその、なんかナイキの、なんか iPod 連動シューズみたいなやつを履いてやってたんだけど、よりそのスロージョギングに、特化した靴がある。しかもそれがスロージョギングを提唱した。ね。スロージョギングの存在をメロスに教えて、走れメロスの世界観をぐちゃぐちゃにした。それはお前だよと。スロージョギングの、こう、発案者の田中教授も共同開発したんだと。ね。まあ、大元がちゃんと共同開発。田中教授つったら普段は福岡大学のスポーツ科学部で、ね。人間のその新しい体の動かし方とかスポーツを研究されてる方が、今回はその靴のためにですよ。教授という名誉と地位を捨ててですよ。人里離れた山奥に入って、すっごい気難しい靴職人の弟子になりですよ。もう最初の6年は靴紐を通すことしかさせてもらえないんだから。それぐらい難しい、あの師匠のもとで靴開発に携わったという、そのスロージョギング用シューズってのが発売してるっていうのを見つけて、あ、これ買おうと思って。で、買いに行ってさ、買ったんです。まあ、高が1万2000円ぐらいするんだ、これが。で、まあ、それが、まあ、よりスロージョギングするにはぴったりですっていうか、買って。まあ、これが、まあ、ぴったりなんですね。まあ、どうスロージョギングに特化してるかっていうと、まあ、普通のね、見た目は普通のジョギングシューズなんだけど、まあ、両側にですね、70キロの重りが入ってまして、まあ、異様なしのはもうゆっくりになっちゃうっていうね、どうしたってスローになっちゃうって。ね。あと足のこう、土踏まずのところにちっちゃいこう、トゲがついていて、 それが大体ね、5分に1回ぐらいピンとこう飛び出るんですよね。そうすると、こう走ってると、あいつ、あ、なんか入った。なんか入った。ごめん、ちょっと先行ってて、なんか俺靴の中入ったからって、こう一回一回こう、靴を脱がなきゃいけないから、嫌おなしでゆっくりになると。あと、つま先の先端のところにおばあちゃんがくっついておりまして、この目の前のおばあちゃんがゆっくり歩くから、どうしてもゆっくり走らざるを得ないっていう。ただこの問題はおばあちゃんが常に下駄箱にいることになるっていうね。おばあちゃん、家族の方が心配されると思いますよ。いいのよ、家にいても私なんていないようなものだからっていう、すっげえ寂しい話を。あ、じゃあ別にうちにいてもいいですけどっていう、まあ、全部嘘で、スロージョギングシューズはすんげえ軽いの。すんげえ軽くて薄いのよ。なんかジョギングシューズってさ、特に初心者用って、そこが厚かったり、かかとの部分が厚かったりするんだけど、なんかスロージョギングは、かかとからこう、足を踏み出すとあんま良くないから、あえてすっげえ薄くして、裸足で走ってるのに近い感覚にしてるわけ。直旅ってわかる？みんな。直旅って、ね、舞台とかやってる人は結構知ってると思うし、あと飛び職の方とかね、使う、旅の裏側がゴムになってるやつがあるんだけど、その直旅を元に開発したみたいな靴だから、まあ、どれぐらい薄いかわかると思うんですけど、そのスロージョギングシューズっていうのをさ、買いまして。で、まあまあ、毎日は走れなくても週に3日とか4日夜中こう走ってるんだけど、まあスロージョギング確かに膝も痛くなんないしさ、で、まあ、ね、あんまりその負担もかからないから、こう毎日続けられそうなんだけど、一個ね、ちょっと大きい問題があるんです。これは何かというとね、超恥ずかしい。夜走ってると超恥ずかしい。歩くよりゆっくり走んなきゃいけないから、時々その歩行者の方と並走みたいな感じなんだよ。すぐ隣になんかこう普通に歩いている OL の方とかいる横を走んなきゃいけないんだけど、普通のジョギングだとそんな一期一会ですから、歩行者の方とは一期一会ですよ。そんなもうね、それはベトナム戦争でそんな知り合って君がそのエビの会社を立ち上げたいとか、あ、もういいっすか、フォレストガンプレタワーやりましたよね。もう一回ロバートゼミキスが実はタイマシムだったみたいな話はさすがにくどいもんね。お前何回、お前最近テレビでもやってね、映画を何回ネタに出すんだよって言われるからね。で、一期一会ですけど、ずーっと一緒にいることになるの。駅までの道とかを、たまたまその OL さんが同じ道を歩いてると、ずーっと横に、ふんふんふんって言いながら、ゆっくり走る俺がいると、なんかね、やっぱちょっと意識しちゃうわけですよ。見えっぱりだし。あと、なんか恥ずかしいのが、こう、まあ、夜中走るとさ、割とこう大きいコースをぐる、まあ、一周だいたい1キロとか2キロのコースを俺なんかずーっとその、まあ、3周とかやって、まあ、6キロとか走るようにしてるんだけど、そうするとやっぱり同じコース、使い勝手がいいコースだから、同じところを走るマジジョギングの人がいるわけよ。スロージョギングじゃなくて本気ジョギングの方が。だから俺からしたらもう高速超えてんじゃんみたいな。高速超えちゃってもう宇宙物理学的にもうよくわかんないことになってんじゃんみたいな。高速超えるってことは質量がマイナスだからみたいな、質量がマイナスになってるジョギングの方々がいるじゃないですか。そのマジジョギングの人に何周も抜かされるわけよ。それがすっごい恥ずかしくて、もう心の中ではもうそういう人に抜かれるときいつも、いや25キロ走ってるときついなみたいなことをつぶやきたくなるんだけど、その恥ずかしさに耐えながらも、まあこの1ヶ月半ぐらいかな、スロージョギングブームが来まして、で昨日かな、昨日の朝、まあ、スロージョギングでね、こう、スロージョギング夜やってるんだけど、昨日の朝、自転車で転んで、足の親指の爪が半分剥がれまして、ですね、なんか自転車突っ転んじゃってね、足の親指の爪がですね、今やってる？みたいな感じで、わかりますかね、このイメージ。足の指の外のサラリーマンの方々が、ちょっと、はしご酒をしていてね、こう、課長がね、部下を引き連れてはしご酒をしていてね、で、3軒目だが、3軒目は課長の行きつけのところ行こうっつってね、わしの行きつけのところがあるんだって、君たちを連れてってやろうっつってね、課長の行きつけなんて、お高いんじゃないですか、いやいや、今日はもうおごりだから、ね、美味しいとこなんて、ね、料理もピカイチだしね、ああ、もうママだってね、すごい美人な方なんだ、まあやってると思うからさ、つって、ガラガラ、今やってるペロン、な、あのペロンですよね。な感じで、親指の爪が、半分ぐらい、いやこれマジで、半分ぐらい爪がめくれ上が、剥がれてはいないんだけど、ちょっとめくれちゃって、その血がいっぱい出ちゃいまして、靴下が真っ赤になっちゃいまして、走れなくなっちゃいましたという。 ちょっとねブーム終わりそうなんだけどね。まあブームってね急に終わるもんです。妖怪ウォッチだってね、あの氷の女王だってね、急に氷の女王って言うとこうなんかね、シャロンストーンみたいな感じするけど、あれ氷の美少ですけど、急にその親指の爪が終わらさ剥がれちゃったから、ここでスロージョギング終わんのやだなみたいなさ、今ちょっと普通に歩くのも辛いけど、ちょっとねなんか悲しくはなってるんですけど、まあそんな感じでもねちょっと体を鍛え続けてる、そんな毎日でございます。さあじゃあちょっともう長々と喋っちゃいましたけど、まあ久しぶりだから長くやろうじゃないかってところで、今週も最後まで聞いてください。いやあ、あれだね、でも、爪は痛いね。親指の、その爪を、ほんとちょびっとなんですよ。言うても4分の1ぐらいを、ペロンっていっちゃっただけで、まあ、面白いぐらい血って出るね。本当に、靴下の指のとこ真っ赤で、嘘とか思って、ね、お前大げさじゃねって言ったけど、親指に対して。お前ちょっと大げさじゃねえかで、大げさなぐらい痛いのね。全然さ、そのゆっくりしか歩けなくてさ、もう全然そんな3日なんか全然間に合いませんから、もうね、だいぶ2週間ぐらい経って池袋帰ったら王様もでも許してくれたけどね、しょうがない、しょうがない、しょうがないって言って。セレヌンティウスも大丈夫だから、無事だから、無事だからって。あ、やっぱそうっすかって。だってそれはそうだよ。本当にセリヌンティウス処刑したら、だってその本ならないもん、それ、つって。そうっすよね、つって。で、みんなで西口公園でパーティーして、それはそれでよかったよかった、つってね。まあまあ、無事万々歳で終わったんですけど。まあ、とにかく私はそうやってね、まあ爪半分剥がれ、ね、4分の1剥がれながらもう元気で生きてるんですけど、目の前の、AD 笠原さん。まあ先ほどからですよ。笑い声に似た号泣をされている、AD 笠原さんがですね。まあ、ね、この番組で、AD としてね、まあ、頑張ってこう私を支え続けてくれている方なんですけど、この笠原さんがですね、まあ、ちょっと、こっからのお話なんですけど、笠原さんのお話なんですよ。笠原さんのお話なんですけど、あんま笑えないかもしれない。いや、もちろんここまでも全然笑えてないよっていうね、お前はもう本当にね、笑うどころかもうお前の頭が心配でしょうがないよって方が多いと思いますけど、こっからのお話がもう本当ガチでちょっと笑えない可能性があるんですね。っていうのも、実はその、まあ、これからの話をですね、このラジオの前にですね、ちょっと何人かに僕話をしてるんですよ。実はちょっとね、最近の笠原くんのお話でこういうことがあったんだけどって話をすると、だいたい話したその3分の2ぐらいの方々が、笑えないと。まあまあ、それをちょっとね、頭に入れて、ちょっとこっから先聞いていただきたいんですね。AD 笠原さん。30歳ですよ。もう30歳になっちゃってるわけなんですけど、この笠原さんがですね、まあ、僕と同じフリーターでございます。まあ、正確に言うとフリーターのそのターを取ってフリーですよね。フリー、なんだろうな、ダムをつけてフリーダムですよ。やったね、笠原くん。ダムついてガンダムと一緒だ。ね、フリーダム。自由な方なんですね。何が自由かってね、まあ、お仕事がないんですね、笠原さんは。職が決まってないと。職が決まってないっていうのが、その、バイトも決まってないという。とにかくその、何にもお仕事がない状態の方なんですね、笠原さんという方がしばらくの間。で、まあ、バイトをずっと探し続けて、ね。バイトを探してもうどれぐらい半年ぐらいになるのかな、もう半年ぐらいになる、ずーっとバイトを探し続けている方なんですけど、ですね、バイトにとにかく落ち続けてるんです。どれぐらい落ちてるかというと、はい、もうこれはもう見事なもんでございます。ただいま、53連敗中でございます。すごいよ、笠原くん、ほんと。笠原くんはさ、ずーっと何かになりたくてしょうがなくて、何かになりたくてしょうがなかった人だけど、もう何かに慣れてると思うよ。バイト落ち屋さんに慣れてると思うよ。もうね、もう本当に現代のダーマ神殿と呼ばれているハローワークにずーっと通ってる方なんだけど、53個バイトに落ちてるんだと。すごくねえかと。しかも、その、面接に行けたやつ、ね。今のバイトって結構最初に書類送ったりとか、最初にその投稿フォームみたいな、応募フォームみたいなとこに自分のデータを打ち込んで送ってるんだけど、そっからその向こうが、じゃあ直接ちょっと会ってお話ししたいなって判断してくれたら面接が待ってる。前見たくほんと電話一本で面接の日ってあんま今ないのね。で、その笠原くんが、 面接まで、ね、向こうが、カザル君の書類を見て、ちょっと会ってもいいかなと思ったのが、面接まで行ったのが、2回という。すごいよね。53個受けて、面接に行けたのが、40個目と53個目のみなんだと。お前マジかよと。すっげ、そのバイトももうほんと普通のバイトだよ。その別にすっげえなんかホワイトハウスの大統領を、そのね、警護するバイト、バイトじゃねえよみたいな。そういうんじゃなくてもうごくいわゆる普通のバイトをもう53個落ち続けて、とにかくバイトが受からなくてしょうがないという。まあそういう日々を送ってるんです。あのね、ここまでは全然笑えますよ。言っときますけど。全然大丈夫ですからね。まあ、まあそういう状況なんだよっていう話をまあ聞いて。で、まあ、2週間ぐらい前の時にその話を聞いて、ちょっとさすがに俺も心配になって、今まで散々まあ、笠原くんのそういうのをネタにしてきたし、笠原くんといえばですよ、ね、オール電化の家に住んでる方ですよ。ね、ガスと水道が通っていなくて、電気しか通ってない家のことを、オール電化と言い張って、元気よく生きてる。主食がガムの男ですよ。1週間500円で過ごさなきゃいけないから、ボトルガムをくちゃくちゃ食べて、ボトルガムを、ステーキを想像しながらボトルガムを食べる男ですよ。そうすると、ずっとなくならないステーキ、今日食べてるみたいなんだって、そんな時もずっと笑ってきましたけど、バイト53個落ちはさすがにちょっとなーと思って、でも当のね本人はね、もう笠原くんは、いや白井くんもう53個落ちちゃってさ、白井くん53個だよ、53ゴミだよ、ゴミ俺ゴミだよっ て, 言って笠原さんそれギリ笑えないかもしれないっすって、まあそんなの2週間ぐらい前に聞いて、まあちょっとね、いくらなんでも、まあ追い込まれてるというかね、本人はちょっとから元気になっちゃってるから、笠原くんちょっと気分転換でたまに遊ぼうよと。聞いたらその毎日毎日ほんとハローワークに行ってるだけで、ハローワークか、あとは本当にその日雇いとかの仕事でなんとかちょっとお金を、その日その日のお金を稼ぎながらも、やってるみたいなこと聞くから、ちょっとこのまんまだと、笠原くん本当に、やめ、まで行かなくても元気なくなっちゃうんじゃないかって、珍しくだよ。珍しく俺が本気で心配して、ちょ、笠原くん、たまには気分転換も兼ねてさ、ちょっと遊びに行こうよって話をして。ああ、いいね。じゃあどこ行こうかって。あ、もう今回は、いいよ。君の行きたいとこ行こうと。いつもはね、どっか二人で遊びに行こうって言ったら、俺が場所決めて、ね。まあ、ラジオでなんかこうネタになるようなとこってさ、二人があんまりその興味がなさそうなところでも、行ったら話のネタになるんじゃないかなみたいなとこ行き続けてけど、いや、もう今回はいい、もう本当に、その、笠原くんが、プライベートで、ね。本当に気分転換になるとこだったら、どこでもいいから、もうラジオのネタとかにも使えないようなとこでもいいからさ、笠原くんどこ行きたいとこないのって言ったら、あー、そしたらね、まあ行きたいとこ行かんだけど、どこよ、海行きたい。ああ、海。ああ、海、まあ、まあ、いいけど、海行きたい。うん、海行きたい。まあ、うん、男二人で、海ですか。まあまあ、でもまあ、笠原くんはね、もともと千葉県の銚子でね、こう、育った方で、まあ、港町で、要は。ね、育った方ですから、まあ、なんかその海になんかすごくこう、懐かしいものを感じるのかなとか思ったりとかさ。まあまあまあ、笠原くんだけじゃなくて、生き物もみんなのふるさとだから、海は。みんなそこで生まれてきたんですからね。まあ、なんか帰りたくなるって気持ちはわかるから、まあわかった、じゃあいいよ、じゃあ笠原くん海行こうよ、つって。で、まあ二人でね、海でこう、海入るのもなんだけど、まあ、ちょろっとこう砂浜とか遊ぼうか、つって。うん、海行こう、海、つって。で、わかった、つって。で、こう、スケジュール立てて、それが、七夕が空いてる。7月7日が二人とも空いてるから、じゃあ、七夕に男二人で、海行ってちょっと気分転換しますかって話になったわけ。んで、七夕ですよ。7月7日。起きて、朝起きて。ああ、じゃあ今日海行くか、と思って。外見たら、雨ですよ。これが雨降っちゃいまして、しかも大雨とかじゃないのな、なんかそのポツポツポツポツなんかその小雨みてえのが降ってるんですよ。ふざけんじゃねえと。なめんじゃ、なんかみんなはその七夕雨だから、そのね、なんかほら川。天の川が見れなくなるみたいなこと心配されてるけど、そう、俺としては、せっかく笠原くんがその気分転換で、自分から海行きたいって言ったのに、もう小雨降っちゃってるって、もううざっけ、なんで七夕に雨降るかなって、もうあれでしょ、きっとほら、七夕ってほら、一年に一回さ、彦星と織姫がさ、会ってさ、ニャンニャンする日でしょね。夜にニャンニャンするじゃん。ね。夜に二人でベッドでプロレスをする。 あれプロレスごっこする日でしょ。だからあれでももうその朝からもう彦星もうさ1年に1回だからさ久しぶりだから我慢できないからってさもう本当に朝からもう我慢汁垂らしちゃってるんだよねポツポツポツポツもう彦星バカ野郎とも夜になりゃやれんだからそんな朝から我慢汁垂らすことはねえじゃねえかってのもうポタポタポタポタポタポタ垂らだらしないなこの子はつでもポタポタ垂らしちゃってひどいな我ながら今のひどいな笠原くんもう最近はあれですよ僕はもう一個ストラボ東京って番組をやっててでそっちではあれですよすごくねこういろんな新しいそのねこの番組を聞いてくださる方がもう一個のストラボ東京がきっかけで聞き始めましたっていう方もいらっしゃるんですよ。でストラボ東京はやっぱこう女性のね方が多いから見るのは女性の方が多いから自然的にそのね最近ストラボ東京きっかけで白井さんのラジオ聞き始めましたって言ってくれるのも女性の方が多いんだよ。そういう方々がいる中に何が我慢汁だバカ野郎七夕の小雨を彦星の我慢汁って失礼だよ小猿くん失礼しました本当に。七夕にその小雨が降っててその彦星がカウパー戦役を垂らしちゃってるんですよもうだらしねえカウパー戦役まみれになっちゃっててマジでさほら失礼がないこれならほんでもううわーどうしようと思って笠原くんにすぐ電話して笠原くんちょっと我慢汁すごいけどあー失礼カウパー戦役すごいけどどうするか笠原くん海行くって言ったら笠原くんもさすがにいやさすがにちょっと海はなーってそうでしょそんな小雨ん中でね男二人で海なんて行ったらさもうね笠原くんちょっとなんか精神的によりちょっと参っちゃうんじゃないのみたいなね助けてもいない亀に連れられてない竜宮城に行っちゃうんじゃないのみたいな笠原くんそれをね人は入水って呼ぶんだよって海はやめとこうよってそうだねやめようってえじゃあどうする笠原くんなんか他に行きたいとこあるまあねせっかくだからねせっかく休日会うんだからさなんか他海以外に行くとこある行きたいとこあるって聞いたら笠原くんがあじゃあね一個あるんだけどいやこれはね行きたいんだけどちょっと一個心配なのはその本当にその白井くんは楽しめるか分かんないとこなんだってバカ野郎と今日はいいじゃないか。だからさ、もう言ったじゃないか。そういうんじゃないからか、サル君。いつも君は確かにそのね、もう君は本当にその、ラジオのためって動く人間だから、白井君が楽しまないとラジオのネタにならないっていう考え、それは君は素晴らしいけど、今日は、笠原君の心の傷をね、少しでも癒すための日だから、バカ野郎。もうなんて素晴らしい友情だろうね。もう、歳は今もうぬるぬるだけど、歳はもう街はぬるぬるだけど、バカ野郎、笠原、こういう時まで気をつかんじゃないと。ね、お前のためを思って今日はね、一日明けるからと。お前が本当に行きたいとこだったらいいよと。どこなんだ、その行きたいとこは。じゃあ、まあ、俺が行きたいとこなんだけど、夢の島に行きたいんだ。何ビッグカメラに行きたいの？うん、違う、ビッグカメラじゃなくて、夢の島に行きたい。夢の島。笠原くん。いや、いくら君が行きたいとこだったらどこでも行くよとは言ったけど、君ね、ハワイはハードルが高いよ、君。確かに、もう夢のような島だけど、ハワイはさ、もうこの世の極楽のようなとこだけど、君、ハワイにいくらかかると思ってるんだ。わかってる。私がもっと成功して、もっとビッグになったら君をハワイに連れてってあげ、違う、シャレ君、違う。ハワイじゃなくて、夢の島。カサル君夢の島行きたいの。うん、夢の島行きたい。俺は気づいてやれなかったのかもな。カサル君はもうとうに限界を迎えていたんだなと。ああ、そうかと。いや、俺と笠原くんってのはもう出会ってもう10年ね、ずーっともう二人でね、チャゲアンの奈良として、あ、違った。間違えました。すいません。ね、二人でずーっと10年がチャゲアンド古墳として、あ、違う、その真ん中のやつだった、真ん中のやつ。ね。真ん中のやつ。ね。チャゲアンの奈良と古墳の間のやつとしてやってきましたけど、ああ、そうか、気づいてやれなかったなと。二人でやってきたつもりでいたけど、君は何かもう違う世界に行っていたんだなと。確かにね、何年か前にね、これから一緒にね、こう、殴りに行こうかって言われた時ね、今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうかって言われた時にね、誰をと思ったし、 いいから、白井くん一緒に殴りに行こうって言った時にね、ああ、笠原くん何か見えちゃいけないものが見えてるのかなと。ね、そういう人はそれを幻覚って言うんだよと思っていたけど。そうか、笠原くん、そうだったのかと。トリップしたいのかと。でもさすがにね、俺はそれは一緒には乗っかれないわ、さすがに。でも笠原くん大丈夫、人生は長いからさ、ちゃんとね、大丈夫、時間をかければね、元に戻るから、元に帰ってこれるから、今はそうやってつまずいちゃったかもしれないけど、みんなね、待ってる人だっているしさ、シャレ君なんか勘違いしてないと。そっちじゃないよ。そっちじゃなくて、夢の島ってとこが本当にあるの。本当にあるって、あるわけないし、あるんだって。なんかね、江東区に本当にあるのね、夢の島っていう埋め立て地があるの。夢の島っていうね。で、まあ、そこに行きたいとか、サルカが言うの。で、なんで行きたいかっていうと、その夢の島は、大きい公園なのね。大きい公園なんだけど、そこに、植物園ってのがある。で、そこに行きたいっていうの。植物園って植物がいっぱいあるとこ？そう、植物園が、植物がいっぱいあるとこ行きたいって。なんでそんな行きたいの？って言ったら、笠原くんが言うには、その小さい頃、その夢の島、ね、江東区夢の島にある植物園によく連れてってもらったんだって、親に。で、すごく楽しかった思い出がいっぱいあるんだと。で、ちっちゃい頃は本当にその夢の島に行くのが楽しみで楽しみで、で、大人になってからは実はあんま行ってなくて、なんか、久しぶりすごく行きたいんだ、みたいなことを言うわけ。小さい頃に植物園ってそんな楽しめるかと。だって小さい頃ね、動物園行くぞって言われたら、うわー動物園ゾウさんいっぱい来る、さいっぱい、猿、マントーヒーヒービーバーダム作る、ビーバーダム作るのかい、キリンは高いね、ヘイヘイパンダ、ヘイヘイパンダみたいなぐらいのテンションなんのが動物園じゃん。ねえ。おい、りょう、今度の日曜日水族館行くか、水族館来たーサーメ。サーメシャチシャチサーメオットセイみたいな水族館そんなテンションじゃんね。おいこうね、りょう今度の日曜日植物園行くぞ。あ、お父さん僕ね家で妖怪ウォッチやってるからいい。何言ってんの、植物園お父さんと一緒に行こうよ。いいお父さん一人で行けばいいんだよ、僕は妖怪ウォッチで忙しいからいいみたいなそんなテンションにならねえかって言うんだけど、いや、笠原くんが小さい頃の思い出で、特にその植物園が楽しかったから、久しぶりに行きたいって。まあまあまあ、今日はだよ。今日は、君のその心の傷を少しでもね、癒すための日だから。わかった、じゃあその植物園、まあラジオのネタには確かになりそうにないけど、まあ楽しかったら楽しかったらいいし、なんかネタになったらそれは儲けもんだから、じゃあ行こうやって話になって。で、池袋で待ち合わせして、地下鉄に乗ってさ、新木場まで行くんですよね。新木場の近くにあるから。で、新木場に着いて、駅から歩いて10分ぐらいで、その夢の島公園って、でっかい、バカでかい公園が出てくる。で、その公園に入って、公園からさらに10分ぐらい歩いたところに、その植物園があるんだと。で、公園の中をさ、その二人でポト、ね、とぼとぼ歩いて、傘を差して歩いてさ、まあ、誰もいないんだけど、まあ、雨だから、雨ってかまあ、もうね、汁まみれだから、駅まみれの公園なんて誰もいないからさ、二人でとぼとぼ歩いたらさ、笠原くんが、まあ、楽しそうなの。その時点で。まだ植物園ついてないのに、その公園入った時点で、笠原くんの中のその小学生スイッチみたいのがカチャって入ったみたいで、すっげえ楽しそうにその思い出話を俺にすんの。で、あんまそういうことないね。笠原くんってあんまり自分の思い出話とか俺にしないんだけど、そのお父さんに連れてってもらったその植物園が、どれぐらい当時楽しくて、みたいな。で、どういうものが当時展示してあって、みたいのを、ニコニコしながら話して、ああ、まあ、そんだけ、まあね、この時点でこんだけ元気が出てんだから、よかったと思いながら。だから、笠原くんがそのいろんな夢の島トークをしてくれる。夢の島トークってちょっとね。それサイケデリックなやつじゃないよ。サイケデリックなやつじゃないよ、みんな。おえー、おえーって風景が、おえー、おえーってなってるやつじゃないよ。な、虹色の空みたいなやつじゃないよ。あ、地面がソフトキャンディでできてるわ、じゃないよ。違うよ。夢の島がどれぐらい楽しいとこで、で、なんか夢の島っていうのは、なんかもともと、50年ぐらい前までなんかそのゴミの処分場みたいなとこだった。なんかゴミの最終処分場だったところを今改造して公園にしてるんだよみたいな、そのちょっとした豆知識とかも話してくれて、ああまあ、そうなんだと思いながらも、まあ、とぼとぼ歩いたわけです。で、10分ぐらいしたらさ、植物園が出てきて、で、正直ちょっと俺やっぱ、ちょっとね、心の中だとバカにしちゃってた部分あんだけど、外から見たその植物園が全然想像よりすごいのよ。 俺はマジで、なんかちっちゃい公民館みたいなところに、ちっちゃい庭みたいなのがくっついてて、植物園ですって言ってんのかなと思ったら、そんなこと全然なくて、かなりでかい博物館みたいな感じで。で、建物の半分は、ガラスのドーム見たくなってるの。で、そのガラスのドームの中にはびっしり、なんかちょっとね、南国チックな、ジャングルっぽい植物とかがいっぱいあって、何ここちょっと全然テンション俺も上がってきたかも、みたいな。いや、笠原くん結構すごそうじゃん。だから言ったじゃん、知らないけど、すごいんだよ、夢の島の植物園は、みたいな。ちょっと面白そうかも、と思って。でさ、二人でトボ歩いてたらさ、植物園着いてさ、すっげー暗いだよ、植物園は。すっげー暗くて、すっげー静かなのよ。本日は休館日ですって出てんだよ。もういつもだったらブチギレですよ。この雨ん中約20分ぐらい歩かせて休館日ってなんでお前は調べておかないんだってブチギレの俺が、笠原くん大丈夫かなってあんだけさっきまでルンルンだった笠原くんがね、絶対白井くんも行ったら楽しいと思うよって言ってた笠原くんが一言も隣で発さないわけよ。あれ、これはさすがに笠原くん参ってないかと。海にも行けない、植物園もお休みと。これはさすがにね、お前ふざけんじゃないよの一言が出ないわけよ。で、もう笠原くんは何も言わないから、俺が、笠原くんが、残念だったね。休館日だってさ。あるよ、こういうことも、笠原くん。あるって、ある、こうね、なかなかうまくいかないことはあるけど、ほら、明日になればやってるんだから、明日になればやってる、しょうがないよ、しょうがないよって言ったらさ、笠原くんが、妙に笑ってるわけですよ。ニコニコ、こう、笑ってるわけですよ。ただその笑い方がですよ。ちょっと、その、僕の知っている本当になんか辛い時の笑い方になってるわけ。あの人間の追い詰められた時の笑い方なわけ。あ、やばい、笠原くんまずいスイッチやってると思って、笠原くん大丈夫で大丈夫って言ったら、笠原くんがニコニコ笑いながら。白井くん、俺ここに来るまでさ、ずっとさ、植物園が自分のことを呼んでるって思ってたんだけど、白井くん違うわ。俺を呼んでたのは、地中深くのゴミたちだわ。俺ゴミながらさ、全然笑えない、もう。俺もうそれを言われて、いつもだったらだよ。笠原くんなりに考えた、そのちょっと起点を聞かせたボケみたいのを、俺は爆笑するか、ね、ダメ出しをするかなんだけど、もう笑えないよ、笠原くん、それ。それ全然笑えないつきちゃったやつ。ああ、そっか、同族が俺を呼んでるんだな、って言って、ああ、ここにいさせたらまずいと思って。雨の中二人で帰って。このまんまじゃまずいからと思って。白井くん、もう帰ろっか、みたいなことを笠原くんが言ってるから、ちょっとまずいなと思って。笠原くん、じゃあ最後にちょっと、俺がいいとこ連れてってあげるって。笠原くん、成功者に合わせてあげるって。笠原くんは毎日こうね、なかなかこう一人ぼっちでね、ハローワーク通ってるからわかんないかもしんないけど、世の中には成功者がいて、ね、勝ち組の方々がたくさんいる。わかりやすいとこ言えば芸能人の方々。だから笠原くん、芸能人に会うとオーラもらえるから、芸能人に会いに行こう。言うわけですよ、俺が。そう、笠原くんがまた、わかった。はいはい、いいよね。はい、会えたら面白いね。わかった。ね、ありがとう。今日は気遣ってくれ。ありがとうね。じゃあ、とりあえず池袋帰ろう。じゃあ、笠原くんいいから。本当にちょっと今日は、その笠原くんのために実は俺セッティングしたから、芸能人に会いに行こう。だから笠原くんはもう全然相手にしないわけ。はい、わかった。もう全然、もうさっきのテンションからもうスーンって落ち込んじゃってるから、帰ろうって言うんだけど、いいからついてこいって。で、二人で電車に乗ってさ、臨海線乗ってさ、着いたのがお台場ですよ。その辺りで、笠原くんが、なんでお台場なのみたいな。白井くん、そろそろ本当のことを教えてっていう。本当のことも何も、今日は本当に芸能人に合わせてやる。言うわけですよ、俺が。したらもう、笠原くんだからちょっと、それ、本当にみたいな。何これみたいな。で、お台場のフジテレビのとこまで行って。まあいいから、とりあえず今日は本当にね、笠原くんにちょっと元気出してほしいから、会いに行くから、って。で、ついて。で、笠原くん的にもかなり痛い。何かなと。マダムタッソーというね、ちょっと秘密クラブに行きまして。これはもう知る人ぞ知るんですけど、マダムタッソーに行くと芸能人いっぱいあるんですよ。大島優子さんとか、マツコデラックスさんとか、黒柳徹子さんとか、ブラッド・ピットとか、アンジェリーナ・ジョリーとか、スティーブン・スピルバーグとか、アインシュタインとか、オバマ大統領とか、いろんな人に会えるんですよ。ね、ご本人たち。そっくりの老人形がいっぱいいる。マダム雑草に。カザールくんのテンション超低いのよ。 なんで老人形見に行かなきゃいい、いいからいいから騙されたと思って行ってごらんつって。
マダムタッソー二人で行って。
で、正直俺もやけっぱちで、もう何でもいいから、もうマダムタッソー行こうやんつって、前々からしてたから、そのなんか老人形がいっぱい飾ってあるとこ行って、で、うやむやにして帰ろうと思ったら、マダムタッソー超面白えのな。結果俺と飾るくマダムタッソー1時間もいて。そのマダムタッソっていろんな老人形飾ってあるんだよ。なんかレオナルド・ダ・ヴィンチとか飾ってあったりとか、そのもう歴史上の有名なやつとか、本当芸能人もいっぱい、その本人たちそっくりの老人形飾ってあるだけなんだけど、なんだろうね、あの面白さね。ずーっと老人形相手に、相手にして小芝居ね。ブラッド・ピットと久しぶりに会った設定みたいなね。およそ1時間全然楽しくして。まあ、笠原さんはね、今元気なんですけど、現状まだ53連敗中ということでね。さあ、もうここまで来たらね、100連敗行きましょうよ。100連敗目指していきましょうよといったところで、まあみんな元気出たでしょ？どう笑えた？みんながそのね、植物園が休みだったあたりでね、植物園休みだったんだよねって言った瞬間、あ、休みだったんですか？っていう、そっちのテンションじゃねえかな、これ、みたいな。まあ、笠原さんはね、元気で生きておりますんでね、といったところでございまして、お時間だいぶ来てしまいましたけど、じゃあ、ちょっとメール、久しぶりでございますけど、メール参りましょう。Windows 8のすごいところというメールテーマを募集したのが、2ヶ月前なんですが、ありがたいことにたくさんいただいております。紹介して参りましょう。Windows 8のすごいところ、1通目。ラジオネーム、ダンコン。トイレにインストールすれば、ウォシュレットがお尻を洗いながら虹を出す。相当高性能ですね。これだから、ね、XP でやっとお湯が出るようになったっていうのを聞いてますからね。で、セブンで、ノズルを自分で綺麗にする機能あるじゃないですか。ノズルクリーンみたいな。あの機能がついたって聞いてますからね。まあ、8からは虹を出す。いる？その機能。それ誰が喜ぶの？それ行中の方々が喜ぶぐらいだよね。お父さん虹だよって行中の子供たちが、ほらあんま顔出すんじゃないっつって。検査で引っかかるだろっつって。2通目。ラジオネーム、ジュピター。エロサイトを見ながら寝落ちしても自動で電源を落としてくれるから安心。これ、普通の機能だよね。これ、ちょっといろいろ、いろいろ混ざってますけど、エロサイト限定じゃなくても、自動で電源落ちる機能はあると思うから。それ別に8のすごいとこじゃないから。続いて、ラジオネーム、チャーマン、ムイノーズ8のすごいところ。ゲームボーイとゲームボーイアドバンスのソフトで遊べるよ。え、刺すの？え、カートリッジを、まあ、すげえけど、すげえけど、両方で遊べるの今ねえからな。ゲームボーイとアドバンス、両方いけるやつはな。アドバンスだけだったら、昔の DS が遊べたけどな。両方遊べんなんねえけど。DS までフォローしてくれよ、じゃあ。ラジオネーム、パンク街道、Windows 8のすごいところ。敵の要塞の防衛システムをシャットダウンするために、自らの命を犠牲にできる。ちょっとごめん、これ情報量が多くていまいちわかんないんだけど。え、これは誰が？え、これは、それは Windows 8を操る人がじゃないの。敵の要塞ってまずその敵が誰かわかんねえし敵が誰かわからねえし、要塞の防衛システムの細けいことがわかんねえし、その自らの命を犠牲にできるのがすごいってのはどっちなの？その8のことなの？それとも8を操る誰かのことなの？っていう、こうもうちょっと説明が必要な。いいですね。他にも、来てますね。もうちょっと行きましょうか。ラジオネーム、ゆらり仕事人、Windows 8のすごいとこ。毎年ビスタの墓参りを忘れない。まだ死んでないから。まだ使ってるよ。使ってる人いるよ、ビスタ。元気だよ、元気だよ。セブンは行かないの？あ、そう、仕事。XP は？あ、そっか、仕事が。そうか、二人ともまだまだ忙しいもんな。じゃあ、俺だけで行ってくるからさ。ビスタ、お前の大好きだったジャック・ダニエルだよ。たっぷり飲めよあの頃から俺たちも随分変わっちまったな。 XP もセブンもさ。 でも俺はお前のこと忘れねえ、忘れねえからさみたいな。死んでないからビースター、まだ動いてるから。最後、ラジオネーム花院。処理速度が速い。どれぐらい速いかというと、番号を呼ばれてなくてもラーメンの湯切りの音で次は自分だなと察して取りに行くぐらいの速さ。学食かな、学食なのかな。OS 学園の。XP とかはね、XP とか音が鳴っても気づかないんだよね。あ、ビスタだよね。ビスタはもう本当に、ビスタはみんなに言われないと気づかないんだ。XP は結構早いからな。XP は結構音が鳴ったらすぐ取りに行くしね。で、セブンなんかもともと足早いからね、取りに行くんだけど、8は違う。8はみんなでこう雑談しててね、いやー、でも本当にな、本当にこの後、まあ、午後の授業だりいいよな、みたいなことを言ってる中で、シャッシャッって雪の音聞こえたら、あ、次俺だ、みたいな。すげえの、お前、みたいな。わかりやすい。実にわかりやすい処理速度のね、イメージの仕方でございましたね。私もね、大変参考になりましたけど。みんなありがとう。Windows 8のすごいとこね。あともう一つ来てますね。高校1年生男子、ラジオネーム、ボキンちゃん。ガタンゴトン。女子高生が寄りかかる。息子は今日も元気いっぱい。というね。なぜかエロ短歌を今更エロ短歌が来たので、何年ぶりだろう。エロ短歌なんてやってたの何年前よ。急に16歳ですよ。高一男子が、ね、ポキンちゃんが送ってきてくれました。しょうもないエロ短歌を。ありがとうございますね。来てくれたから、なんか来たから嬉しくてね。エロ短歌ね、いいですよね。送ってくれたらね、面白かったら全然ね、紹介しますんで送ってください。といったところでございます。それじゃあ、メールアドレス参りましょう。time-bg@hotmail.co.jp。time-bg@hotmail.co.jp でございます。メールテーマの発表はこの後でございます。最後までお聞きください。はい、長々と喋ってまいりました。久しぶりだから長々と喋ったね、今日もね、本当に。まずメールテーマでございますね。メールテーマ、ですね、次回の収録がですね、おそらく8月の終わり頃になると思われますので、まあ、ちょうど時期的にね、夏休みももう終わりということで、夏休み始まって次の放送がおそらく夏休み終わりぐらいなので、まあ、夏休みどんなだったかね、夏がどんなだったかでいいですよ。大人の方もですね、子供の方もね、夏がこの夏どんな感じだったか送っていただければと、思います。はい、ちょっとお知らせでございますね。私、白井亮が2週間に1回出ておりますユーストリーム番組、ストラボ東京という番組の中の最新のあれという番組ですね。こちら各週火曜日、22時から放送しております。次が29日、7月の29日放送でございますので、ぜひ、そちらも見ていただけたらなと思います。あとですね、我々のこの大魔神部G のこのスタジオを使わせていただいている住屋さん、竹炭専門店住屋さん、もう我々の本当サポートしていただいている餃子屋さんがですね、この度ヤフーショッピングが始まるということでございます。はい、まあ、ヤフーショッピングだったらもう本当に手軽に注文ができますんでね、ぜひ覗いてみてたくさん注文していただけたらなと。そしてなんとその住屋さんの、まあ、餃子屋さんなんですけどね、タイムマシン部セットをまた販売してくれるということで、しかもそのセット内容を僕らが考えていいと、その餃子の組み合わせを僕らが考えますので、ぜひそちらを買っていただけたら、なんとタイマ新聞の運営費にもつながるということでございます。まあちょっと今週の話を聞くとね、もうみんなの中で大丈夫なの、切実すぎてもうみたいになってるけど、ぜひですね、運営費にもつながったりしますし、なんといっても美味しいですからね、たくさん買っていただけたらなと思います。本当に更新が休み休みで申し訳ないです。終わりませんよ。終わったんですかって聞かれるんだけど、時々全然終わってないんです。全然終わってないんですけど、ちょっとまあね、まあ笠原くんのこともあったりとか、笑えない、笑えないけど割とマジな理由だから。 カザールくん、とりあえず仕事決めてからやらないとさ、っていう、割とマジな会議があったから。まあ、他にもちょっとね、まあ、いろいろあったんですけど、全然辞める気はありませんし、ゆっくりでも、ちょっと今年いっぱいはちょっとゆっくりになっちゃうかもしれないんですけど、また8月の終わりにはまたやりますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、それでは最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来月